になります。イザヤ書53章1節から6節、1258ページの下の段になります。お読みいたします。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが従うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その傷ゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道を向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。以上です。それではこの箇所からキリストが追われたものと題して、矢島四郎先生によりメッセージを取り継いでいただきます。先生、よろしくお願いします。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。御子イエス様の十字架と復活によって私たちに与えられた救いを心から感謝いたします。過ぎし一週間も共にいてくださって、導いてくださったことを感謝いたします。受難節の第三手術を迎えております。私たちは主の歩みを思い巡らして、私たちのために人として歩んで、十字架の死に至るまで従順に歩んでくださった、そのご愛、恵みを覚えることができますようにお助けください。世界で耐えることのない争い、抑圧があるただ中に、主が望んでくださって、どうか私たちの心を主の愛、主の正義に沿って変えてくださって、平和へと導いてくださいますようにお願いをいたします。続けて病の中、試練の中、困難の中にある方々、入院中の方々、痛みの中にある方々、治療のただ中にある方々がおられます。お一人お一人をどうか主を顧みて、平安を与えてくださり、慰め、お癒しくださいますようにお願いいたします。今日は格別に北海道から桂三段さんご夫妻をお送りくださって、午後に三段さんの福音落語会がもたられることを心から感謝いたします。備えられた時を神様が豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますと、ヘブル人への手紙にはあります。この朝、主の御言葉が光を放ち、私たちが心を見分けることができ、私たちが行くべき道を示されることができますようにお願いいたします。待ち望みつつ、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年のイースターは4月5日であります。2月の18日からレント受難節の期間を過ごしております。キリストが苦難を受けたことを思い起こし、十字架の苦しみと死を心に刻む期間であります。この期間に6回の手術がありますが、今日は第3の手術となります。先週はイエス様の歩みを特に覚えるということで、イエス様が荒野で誘惑に遭われた出来事、マタイの4章から 聞いてまいりました。今朝は開かれましたイザヤ書の御言葉から共に聞いてまいりたいと思います。このイザヤ書、紀元前8世紀5人の王様に仕えたイザヤのによる預言の書です。南のユダ王国の人々の罪を鋭く告発し、迫っている審判の警告をします。そしてこの時代から約100年後に神様からの懲らしめとして起こったバビロン捕囚、そして国土が荒廃することも予言されています。一方で約70年に及ぶバビロン捕囚から解放がされるという予言や慰めのメッセージも語られています。前半の39章まででは罪が指摘される、裁きが予言される、そして40章から回復の予言が語られていきます。罪の厳粛さ、裁きのメッセージの一方で、神様は人間がその神に背き罪が入った直後から、あなたはどこにいるのかと声をかけ、裸でいた彼らに皮の衣を着せて愛と救いのサインを表してくださいました。厳しく罪を糾弾しながら、変わらぬ愛のメッセージを神様は語り続けてこられました。イザヤ書の49章から57章までが苦難と犠牲とによる贖いというテーマで語られていて、その中で今朝開かれました53章、とても有名なところでありますが、しもべの生涯と困難について語られています。ここで語られているのは、全人類のために苦しみを負われた救い主イエス様の姿であります。一節、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたかとあります。この私たちというのは、イザヤ、語っているイザヤ自身を含むイスラエルの民のことでありますが、誰が信じたかというのは、単純な疑問の言葉というよりも、むしろこう感動が表されている言葉です。私たちが聞いたことを誰が信じたか。普段想像もできないような仕方で神の御旨が掲示されたのだということが強調されています。今まで誰も知らされなかったような特別な方法で神様がご自分の計画を示されたのでありました。2節に彼と出てまいります。これは苦難のしもべであり、またイエス様のことです。ひこばえのように生え出たとあります。ひこばえ、脚中にはですね、木の脇芽とありますが、一つ前の新改訳聖書第3版では若枝のように芽生えたと訳されます。まあ、この方が分かりやすいかもしれません。若枝のように芽生えた。そして砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなくとあります。砂漠の地から出た根、それはすぐに枯れてしまうような根です。すなわち救い主メシアでありながら、生まれ育った状況は苦難に満ちた、決して人々の憧れになるようなところではなかったのです。二節の後半、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないとあります。その姿、イエス様の姿は、人々がメシアに期待をしていたような輝く王の姿ではなく、この民が考えていた未来の王の姿からはかけ離れたものだったのでした。三節、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていたと語られます。人が顔を背けるほど蔑まれたと。そして私たちも彼を尊ばなかったと語られます。何の称賛もない、拒絶され、蔑まれ、苦しんだというこのしもべの姿があります。世俗的なメシア救い主 への考えとは正反対のものでした。人々から蔑まれて阻害されるような存在であったのです。イザヤは自分をも含める表現で、私たちも彼をたっ飛ばなかったと語ります。4節以降になりますと、一貫して私たちのためということが語られていきます。最初に4節から5節の前半までは病を負って苦しんだということが語られていきます。苦難のしもべとして歩まれたイエス様、そうされたのはイエス様ご自身に何か問題があったからではありません。他の人々のため、ずばりそれは私たちの身代わりのためであったのです。罪の刑罰を受けるべき者たちの身代わりとなって刑罰を受け、傷つけられ苦しめられたのでありました。3節にも4節にも病という言葉が出てきます。病を知っていた、私たちの病を負いとあります。この病には本当に何らかの病をこのイエス様が負われてたというような、そういう言い伝えもあるのですが、旧約のこの時代の病という概念は、いわゆる私たちが病というと診断があって、こう何らかの病ですという診断がつくような、そういうものを思い浮かべますが、それよりももっと全人的なもの、総合的なもので、もうそれこそ痩せるとか顔色が悪いとか力が抜けてしまっているとか、そういう要素がこう病というふうにこう理解されていたそうであります。ですので彼が苦しめられて、そのような痩せるとか顔色が悪いとか力が抜けるとか、そういう姿になったことも含め、病を負ったというふうに語られていることが考えられます。でこの病というのは罪の結果、人間が受ける呪いの象徴でもあります。しかし彼が病を負って痛みを担ったのですが、4節の後半でそれなのにとあります。私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。この言葉、この内容からして、彼らの理性、人間の理性ではメシアが何のために苦しみを受けたのかということを正しく理解できなかった。私たちのためではなくて、彼が神様に罰せられて打たれたんだというふうに思ったというふうにここに語られています。そういう彼らの理解があって、5節のしかし彼はという言葉、これは強調をする言葉です。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。苦難のしもべとして歩まれたイエス様は、私たちに平安と癒しを与えるため身代わりになってくださいました。刺され砕かれたというのは、刺されというのは差し通されという訳もありますけれども、まさにメシアの受難、すなわちキリストが十字架にかかられたことを表しています。ここで語られていっている言葉は、このしもべ、この救い主によって全人類が救いを受けることができるようになった、そのことがこう示されているのであります。五節の後半から六節にかけてのその神様のこの癒しとか、そして、羊のようにさまよっていた私たちのことについて語られています。平安と癒し、素晴らしい言葉が出てまいります。平安、神様が与えてくださる霊的な祝福です。また物質的にものがこう与えられることでの平安ということもあるでしょう。 神様からの祝福です。また癒されたという言葉、それは神様との関係が正常になるということ、それがイエス様が受けてくださった懲らしめ、イエス様が受けてくださった打ち傷のゆえに与えられたというのです。6節では、イスラエルが神から離れた様子、迷子の羊であるような様子が語られています。私たちは皆という言葉があるということは、一人の例外もいないということです。一人も例外なく、羊のようにさまよい自分勝手な道に向かっていた。聖書で神様のことが羊飼い、主は羊飼いと語られ、そしてイエス様が良い羊飼いだとも語られますが、この羊であるイスラエル、また一人一人の人間、それは迷子の羊の状態であったと語られているのです。そのような私たちのために、主は私たちすべての咎を彼に負わせたとあります。苦難のしもべであるイエス・キリストが身代わりとして十字架の苦難を受けてくださったのでした。ちなみに今日は6節までが開かれておりますが、7節から12節後半では、その主のしもべであるイエス様がその苦難を実際にどのように歩まれて、どのように生涯を終えられたのか、そのことが語られ、そして十節にありますけれども、彼を砕いて病を負わせることは主の御心であったということが語られていきます。今日はこの6節までから聞いてまいります。ここに予言されて、ここに見出される救い主イエス・キリスト、イエス・キリストの強さというのは、先週荒野の誘惑の説教で語られたところですけれども、その誘惑の中で差し出されたその一つの誘惑である、権力や繁栄、そういったものから来る強さではなくて、この歩み、そのイエス・キリストの歩みにある謙遜さ、受けたこの苦しみ、受難、そしてイエス・キリストの慈悲によってイエス様の強さは示されたのでした。すべての人が救われるために自ら進んで命を差し出されたイエス様、多くの罪人の代わり、そうなることによって神と私たち、神と民を和解させてくださったイエス様の姿をここに見出します。私たちが昨今ますますでありますが、世界の惨劇に触れ、見て、聞いて心を痛めたり、また自分自身の中に痛みや醜さを感じたり、あるいは何か生活の中で理不尽さを感じる、そのような思いをすることは現実の歩みの中では多々あります。私たちはその時こそ、人間が神の前に負っている罪の深さ、そしてその時こそ、そのために、そこから私たちが救われるために、イエス・キリストが成してくださったこと、イエス・キリストが何を負ってくださったのかということに深く思いを馳せたい、そのように思うのであります。私は学生時代に救われましたけれども、学生時代のある年、聖書研究会にとても快活な新入生の姉妹が入ってきました。長く教会生活を小さい頃からしていたそうですけれども、明確な信仰の告白には至っておらず、救いについてはっきりしない思いがあったようでした。そのことを隠すこともなく話してくれていたのです。ある合宿でその姉妹がある先輩との会話の中で、 ずっと夜な夜な話すうちに、こう先輩から一つの質問を投げかけられたそうです。誰々ちゃんにとって結局キリストの十字架って何だったの？キリストの十字架って何だったの？とストレートな質問を投げかけられたときに、その姉妹はハッとして、そこで心を探られて、それをきっかけにこう十字架が、イエス・キリストの十字架が自分のためだということが分かり、信仰告白に導かれたということがありました。その姉妹は後に所属している教団の青年会でも全国大会での委員長をしたりとか、大きな重荷を持って役割を担うようにと導かれていきました。神様が救いを、キリストが何をしてくださったのかということに、そしてそれが自分のためであるということに気づかせてくださったのでした。私たちの罪のために苦しみ死なれた主のしもべイエス・キリストがおられます。私たちのために病を負ってくださり、傷つけられて癒しと平安を与えてくださった方がおられます。この受難節、レントの期間、格別にその歩みをしてくださった主の歩みを思い感謝し、また私たちはこの良き訪れを大切な方々に伝えてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉を感謝いたします。受難節の中で主の歩みを深く思わしめてくださって、どうか悔い改めと導いてくださり、あなたが私たちのために追ってくださったことをより深く知ることができるように助けください。蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた、それほどまでに歩まれ、私たちの痛みを担り、私たちに平安と癒しを与えてくださったイエス様、心から感謝をいたします。どうかこの愛を覚えながら歩み、そしてこの良き訪れを伝えていくことができるように、私たち一人一人をお持ちくださり、日々の歩みの中で導きを与えください。感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージの応答として静まりの時を持ちます。お祈りのひとときとしましょう。 神様からのメッセージの音として教会福音賛美歌132番、イエスの十字架の深き恵みを賛美しましょう。どうぞご起立ください。